恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日の聖書箇所、実はその例え話の解き明かしの箇所も今日は入っていくのですけれども、マタイ14章の43節にこうあります。その時正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。父の御国で太陽のように輝きます。よく亡くなった方は星になって輝いていると言いますけれども、聖書はですね、太陽のように輝くというのです。輝きが違うのです。本当にそのことをそのまんま遠藤姉妹に当てはめることができる、そのことがとても大きな慰めです。さて、私の兄はカメラマンであるということを皆さんよくご存じだと思うのですが、今頃イスラエルのガリラヤ湖のほとりでひたすら写真を撮っているはずです。一週間ほど前に電話がありまして、急に思い立ったので約10日間今回はガリラヤ湖畔に絞って行ってくるよと出かけていきました。いいなと思いました急に思い立って行くなんてひでえなと思ったんですけど、ガリラヤ湖畔で10日間、なんと贅沢な10日間だろうと思うのですけどもですね。まあ嫉妬に狂うわけにもいきませんので、私たちも聖書を紐解いて2000年前のガリラヤ湖畔でのイエス様のもとへ行き、そこで話されたイエス様のお話を聞きたいのです。あまりに大勢の群衆が押しかけてきたので、イエス様はガリラヤ湖に船を出して、岸辺から少し離れたところで船に座って岸辺に立っている群衆に話をされたのです。そしてまず口を開いて語られたのが種まきの話でした。道端に落ちた種、岩地に落ちた種、茨の地に落ちた種、良い地に落ちた種、そんな有名なお話をそこでされたのです。そして今日は続けて種まきの話パート2になるのです。毒麦の例えと呼ばれる例え話です。もう一回前半のところ読んでみますと、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。良い麦と毒麦、はじめは全く見分けがつかないそうです。そして発芽の時期も同じ時期で、全く同じようにして成長してくるというのです。実がつく時期も同じ時期、ところが麦の穂が出てきて毒麦の穂が出てくるとはっきりと見分けがつくのです。色も違うというのです。そしてこの毒麦というのは毒性があって、それを口にすると頭痛やめまいや吐き気や下痢を引き起こして、時にはそのことによって死亡することもあるという恐ろしい麦だというのです。麦というか毒草なのです。しもべたちは穂が出てきたので見分けがついたのです。そこで主人のもとに飛んで行って報告しました。その時に主人に二つの質問をします。第一に、どうして毒麦が出てきたのか、あなた様がまいたのは良い種ではなかったのですか、なぜ毒麦が出てきたのか。第二の質問は、今すぐそんな毒麦なんかは抜いてしまいましょうか。それに対する主人の答えです。第一は、毒麦をまいたのは敵の仕業です。そして第二の質問に対しては、 それを今抜き取ってはいけません。収穫の時まで待ちなさい。そうでないと良い麦まで一緒に抜き取られるかもしれないから。そしてイエス様は、あの種まきの例え、パート1でも、例え話の解き明かしを弟子たちにだけされたように、この毒麦の例えの解き明かしを36節から43節のところで弟子たちにされるのです。その部分も今日読ませていただきます。36節から。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。なちイエス・キリストです。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち。毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や、不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時、正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。良い麦の種をまいたはずなのに、そこに毒麦も混ざっていたというのです。そして畑とはこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことであり、それをまいた悪い者とは悪魔のことだというのです。この例え話を聞き、その解き明かしを聞いていた弟子たちはきっと、はは、良い種とは私たちのことだな。悪い種、すなわち毒麦とは、イエス様を信じようとしない、あの者たちだろう。自分は良い麦で、悪い者たちは毒麦だと考えるとき、ちょうど、例え話のしもべのように、そんな毒麦は早く刈り取ってしまえ、抜き取ってしまえとなるところです。しかしです。例えば、イエス様のお弟子さんの中の一番弟子のペテロ。彼の場合はどうでしょう。この後しばらくして、イエス様は逮捕され、いよいよ目の前に十字架刑が迫ってきたとき、次は自分たち弟子たちが捕らえられ、迫害され、そして処刑されるかもしれない。そんな思いの中で急におじけづいて、絶対に私は他の弟子たちがあなたを裏切っても私は裏切りませんと言っていたペテロがその舌の根も乾かぬうちに、あんなやつ知らねえ。あんなやつ知るもんか関係ねえ。三度イエス様を否定し、そして呪いまでかけてイエス様を知らないと主張したのです。そして、その時ちょうど鶏が鳴いて、そしてイエス様が振り向いてペテロをご覧になって、そのイエス様の視線の前で、ペテロは自分が何という裏切りをしてしまったのか、絶望的な状態の中で外に出て行って激しく泣いた。その時のペテロの気持ちはといえば、もう自分は良い麦だなんて思いは全く消えて、ああ、私は毒麦だったという自覚に導かれたことでしょう。どうしようもない毒麦とはこの私のことだとペテロは気づいたことでしょう。自分が良い麦だと思っているときには、あんな毒麦なんかはさっさと刈り取ってしまって火にくべてしまえばいい。なぜ収穫の時期まで待てというのかと考えるところです。ところが、今や今度は立場が逆転。自覚が逆転をして、この自分こそ毒麦そのものだと知らされたとき、すると、あの主人の、今抜き取ってはダメだ。収穫の時まで待ちなさい。 良い麦まで一緒に抜き取ってしまうかもしれないからというあのお言葉がたまらなく嬉しい、慰めに満ちた、その忍耐こそ救いだと感謝できるようになるのです。私たちは種まきの例えパート1で、道端に落ちた種、岩地に落ちた種、茨の地に落ちた種、それは決してあの人のこと、あの人のことと指さすんじゃなくて、これは全部自分たちのこと、自分のことだと学びました。そして今日のこの毒麦の例え、ドキッとさせられるこの毒麦も、誰か他の人のことではなくて、自分の歩みや自分の心の中を覗くと、ああ確かに毒麦というのは私のことなのだ。わからず屋の主人のことを毒麦だと思ってたけど、自分が毒麦なのだと知らされる必要があるのです。いや、すべての人が生まれながらに毒麦なのです。しかし、そんな毒麦をイエス様は良い麦に変えてくださるお方。植物の麦の場合は、毒麦は決して毒麦のまんまで、どんなに手を入れ改良を加えても、毒麦が良い麦に変わることはありません。しかし、人は変わるのです。変えられるのです。そして主は待っていてくださるということは、なんていう素晴らしいことでしょう。ペテロ第二の手紙3章9節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。一人でも毒麦となってされて火の中にくべられることを本当に望まないで、すべての人が悔い改めて良い麦となって蔵に入れられることを望んでおられるというのです。だから早まらないで、収穫の日まで待て。穂が出てきた段階で良い麦と毒麦とははっきり見分けがつくので、抜き取ろうとしたしもべたちを主人はとどめたのです。なぜとどめたのか。良い麦と毒麦とは穂が出てきた段階で見分けがつくんですけれども、地面の中で根が絡み合っているのです。ですから毒麦だけを抜こうと思っても絡まっていますので、良い麦も一緒に取られてしまうのです。だから今はダメだ、穂が出てきたこの段階でやってしまうと、実らないうちにやってしまうと良い麦までダメになってしまう。だから収穫の日まで待てというのです。それはイエス様が、当時のお百姓さんたちがそうやって収穫の日まで毒草、この毒麦を刈るのを抜き取るのを待っていた、そういう光景をご覧になって、そしてそれを霊的な御国の話の例えに用いられたのでしょう。同じようにこの世界には御国の子供たちと悪いものの子供たちがいる。私たちは頻発する凶悪事件や本当に腐敗しきったニュースなんかを聞くと、また見ると、神様がおられるんだったらどうしてそんなことが起こらないように前もってとどめてくれないんだろうか、そんな凶悪な犯人を、そんな 犯罪を犯す直前に雷でもいいから撃ってくれれば、あの痛いけない子供は死なないで済んだのに、どうして神様は裁いてくださらないんだと思うのです。そんな悪いものをすぐさま滅ぼしてくださらないんだろうかと考えるんです。ちょっと気持ちの悪い話ですけど、昨日の朝、ような出来事が起こりました。夜中の2時ぐらいに駐車場に車が入っているのを見てたんです。そして朝の7時ぐらいにもやっぱり止まっていて、 ちょっと場所は移動して、同じ車が場所は移動して、前に止まっていた車の周りに、ティッシュペーパーの使ったものがバーッと散乱をして、そして、ペットボトルが2本散らかされて、まあ本当にですね、駐車場に、ひどい状態にですね、投げ捨ててありました。同じ車がやはり止まってましたので、私はすぐさま出て行って、近づきまして、そうしましたら、その運転手の方がですね、一人で寝てたんです。だから私はドアをノックして、ね、そして開けて顔を覗かしたので、お宅ですよね、困ります、すぐに掃除してくださいと言いましたら、その方はですね、すいませんと言ってですね、掃除をするかなと思ったんです。そうしましたら外へ出てきまして、私はこう教会の中に入って窓から見てましたら、そこで異様なですね、なんて言いますかね、祈りのような不思議な踊りが始まったのです。うーってですね、不気味な踊りが始まりまして、何やってんだろうと思いまして、そしてそのまんままた車に入っていたもんですから、私はすぐ追いかけましてですね、また叩いてですね、ダメです、出てらっしゃいと言いましたら、彼はそのまんま、まあ私に車でぶつかってくるかな、ちょっと命の危険を感じたんですけれどもですね、彼はそのまんま出て行きました。私は後ろから本当に呪わんばかりのですね、憤りを感じてですね、全くどういうことだと思ったんですけど、まあとても気の毒な人なのかもしれませんし、または少し目が据わってましたので、何か薬が入っているような雰囲気もしたのですけれどもですね、本当にですね、こう一日中あの光景が胸にですね焼き付いて、気持ちの悪い、一日になってしまったのですけど、私たちは何かひどい、人を見るとですね、もう本当に神様裁いてくださいですね、車を運転していてですね、本当に危険な運転をして追い越していくとですね、主よですね、パトカーを呼んでくださいとかですね、いろいろ呪いの言葉を語ったりするんですけど、牧師が呪っちゃいけませんとすぐ後で思い出すんですがですね、しかし私たちがそんな悪いものを滅ぼしてくださいなんていう時、そう考える時、私たちは自分は良いものに入っているんです。御国の子供たちの側に自分は置いて、そして私は滅ぼされる側にはいないと鷹をくくっているのです。しかし心を見られ、その動機を見られる神様の目には、私たちもみんな滅ぼされるべき毒麦に過ぎない。またこの毒麦と良い麦の例えは、畑は世界とありますけれども、適用するとき、それをまた教会にも例えることができます。多くの先生方はこれをまた教会のこととして考えていらっしゃいます。私たちはしばしば教会とは、清く汚れなく愛に富み敬虔で信仰深い者たちの集まりだ、いやそうあるべきだと理想的な姿を教会に期待します。教会に来始めの頃、先輩のクリスチャンの姿を見ると、もうみんなが立派に見えて清らかに見えて、なんと教会の人たちって清らかな人たちの集まりだろうと考え、なんだか自分一人が汚れたもの、場違いなところに自分がいるように感じるものです。ところが次第に教会に馴染んできて、先輩のクリスチャンたちとさらに本音の部分でこう語り合ったり、よく見えてくると、次第にボロも見えてきます。クリスチャンといえども、そんなこと言うんだ、そんなブラックジョーク言って私を傷つけるんだ、誰かのこと言ってるんじゃなくて自分のことを言うんですけど、そんなクリスチャンでも態度、そんな行動を取るんだ、そんな欠点があるんだ、そんな失敗を犯すんだ、だんだんクリスチャンの姿が客観的に見えてきます。そうするとある人は、 あまりに自分が抱いていた教会やクリスチャンの理想が高かったために、そのギャップに失望してつまずいてしまいます。またある人は、何としても教会がそのように様々な問題や弱さを持っていることが許されない、理想的な姿であるべきだとですね、主張し批判して、そこにある様々な問題や課題を今すぐにでも解決しようと迫るのです。しかしこの毒麦の例えは、そのしもべのように毒麦を今すぐ抜き取り、良い麦だけの理想的なものにしようとすることに待ったをかけるのです。実に興味深い今日の箇所です。神様は清さを愛し、正しさを求められるお方なのですが、同時に実に現実的なお方なのです。人はしばしば神様よりも理想主義です。しかし神様はとても現実をよーく分かっていらっしゃって、そして教会は許された罪人たちの集まりであること、そして教会には良い麦だけではなくて毒麦もあり得るのだということを認めるのです。良い麦と毒麦が混じっていることを許される神様、なんということかと思うのですが、いや、ダメ、教会に毒麦なんかあったらそれは困る。もしも教会を毒麦なしの理想的な教会にしようとしたら、どういうことが起こるでしょうか。まず、毒麦とはどういう人かの定義が必要になってきます。毒麦と良い麦の区別のために基準が必要になります。何を基準に毒麦と良い麦を決めよう。まずは礼拝の出席率で決めようか。怖いですね。 50%、 やっぱり良い麦は60から70はなければ、奉仕を熱心にする人とそうでない人で良い麦と毒麦を分けたり、やっぱり献金の額によってそれを判断しなくちゃとか、もしもそうなったらどうなりますか。本当に教会はギスギスギスギスしてくるでしょう。戦々恐々として緊張を強いられることになるでしょう。教会の頭であられるイエス様は、教会を一日も早く理想的な姿に近づけようとする完璧主義者に対して、待てとおっしゃるのです。教会は問題を抱えたまんま、課題を抱えたまんま、弱さや欠点を抱えたまんまでいい。早まって良い麦を毒麦として引き取って引き抜いてしまわないとも限らない。いや、今良い麦としての評価を受けているものも、実は毒麦であったということがないとも限らない。いや、今毒麦だ、あの人は毒麦の典型だと引き抜いてしまいたいと思うような毒麦プンプンの人に見えても、実は大化けして実に見事な良い麦に変えられないとも限らない。その典型があのパウロなのです。パウロはクリスチャンの群れから見ると本当に危険な、神を一日も早くパウロを滅ぼしたまえときっと何人かは祈ったんじゃないかと思うぐらい危険人物。しかしあの毒麦の典型と思われるパウロが大化けしたのです。すなわち神様によって変えられたのです。神様ってそういう方なんです。それは教会だけではないのです。あなたの家庭、あなたの職場、あなたの学校、本当にさまざまな課題を持ったまんまでいい、まあ、最近の流行りの言葉でペンディングって言いますけども、そういう課題があったまんまでいいとおっしゃるお方なのです。すなわち最終的で確実な裁きが神によって最後の日に行われるから、 その神の裁きに任せて、先走らないように、人間の判断で、見えるところだけの判断で、先走った裁きを下さないように、第一コリントの4章の5節にこうあります。ですからあなた方は、主が来られるまでは、何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。その時、神から各人に対する賞賛が届くのです。復讐するは我にあり。そうおっしゃる神様に、裁きは、最終的な裁きは任せよというのです。じゃあ聞きますけど、教会の中では一切の裁きしちゃいけないって言うんですか？教会では全てが許され、何をやっても許され、何の裁きも行われないというのでしょうか？いいえ、同じこのマタイの福音書がからさらにあと5章を進むと、18章の15節から17節にはこうあります。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会に言うことさえ聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。なんとここには、裁きについてのことが書かれているのです。主にある兄弟が、明らかに主の御名を汚し、主の教会の清さを汚す罪を犯していることが分かったら、いいよいいよ、教会では全て許されるんだからという態度を取ってはならないというのです。二人だけのところで彼に個人的に責め、悔い改めるように進めなければならない。それでも聞き入れないならば、他に一人か二人を連れて行って証人を立てて悔い改めを進め、それでも聞き入れないなら、教会全体の問題としてその罪を取り扱いなさいというのです。しかし、このマタイ18章のこの言葉は、その人を毒麦として断罪して抜き取るためではないのです。その人を真に愛するがゆえに、その罪から離れさせ、悔い改めに導いて、その人が毒麦になりきって滅びに行くことがないようにする愛の行為なのです。すなわち、もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。イエス様は、こんな生まれながらに、独創にしか過ぎない、抜き取って焼かれるしかないものを、いや、まだ抜き取ってはダメだ、待ちなさいと、忍耐の限り、愛の限りを尽くしてくださるお方です。そして上辺ではなくて、心を見られる主は、また現実の姿だけではなくて、これから先の大化けする、すなわち良い麦になっている姿をも見てくださる、驚くべき見方をされるお方です。例えばペテロです。もともとの名前は漁師シモンです。シモンのありのままの姿は、性質は、おっちょこちょいで、気分屋で、出しゃばりの、どうしようもない、上っ調子な男です。しかしイエス様は、そんなシモンに出会った時に、彼に、ペテロ、岩尾という名前を与えたのです。すなわち、ガーンとして、びくともしない岩のような存在になると、イエス様はその名前を与えることでまさに予言したのです。どうしても表面的にしか人を見られない私たち、簡単に人を良い麦と悪い麦とに分けて見てしまい、裁いてしまう私たち、私たちもぜひイエス様が見られるように 人を見る、その見方を必要としているのです。イギリスの老人ホームでの実際にあった話です。一人の入居者がひっそりと死んでいきました。一日中ベッドで生活し、時に車椅子に乗せて看護婦さんが散歩させることはあっても、このおばあちゃん口を聞くこともない。周囲の人たちはきっと耳も遠くて視力も弱り、ボケも進んでいるのだろうと決めつけていた。ほとんど何の反応も示さないこのおばあちゃん。ですから彼女が死んだ時、人間的なつながりがある人がいなかったために、それほど悲しむ人もいない。本当に生きている時と同じようにひっそりとスーッと消えていった感じのおばあちゃん。ところが彼女は死んだ後、その老人ホームだけではない、イギリス中にセンセーションを呼び起こす存在になったのです。彼女が亡くなって空になったベッドサイトの片付けをしているとき、そこに彼女が書いたと思われる一枚の文章が、手紙が見つかったのがきっかけでした。そこにはこんな言葉が書いてあったのです。閉じ込められた老女の叫び。看護婦さん、あなたは一体何を見ているの？あなたが私を見るとき、あなたは頭を働かせているのかしら？気難しい年老いたおばあさん。それほど賢くなく、取り柄があるわけでもない、老眼で食べるものをポタポタ落とし、あなたが大声でもっときれいに食べなさいと言ってもそのようにできないし、あなたのすることにも気づかずに靴や靴下をなくしてしまうのはいつものこと。食事も入浴も私が好きか嫌いかは関係なく、あなたの意のままに長い一日を過ごしている。あなたはそんな風に私のことを考えているのではないですか？私をそんな風に見ているのではないですか？そうだとしたら、あなたは私を見てはいないのです。もっとよく目を開いて、看護婦さん、ここに黙って座り、あなたの言いつけ通りに、あなたの意のままに食べている私が誰か、教えてあげましょう。実際の時、両親や兄弟姉妹に愛情いっぱい注がれながら暮らしていた少女です。16歳、愛する人と巡り会えることを夢見ています。20歳になって花嫁となり、私の心は踊っています。結婚式での永遠の誓いも覚えています。25歳、安らぎと楽しい家庭を必要とする赤ちゃんが生まれました。30歳、子供たちは日々成長していきますが、しっかりとした絆で結ばれています。40歳、子供たちは大きくなり、巣立っていきます。しかし、夫が傍らにいて、見守っていてくれているので、悲しくはありません。50歳、小さな赤ん坊たちが私の膝の上で遊んでいます。夫と私は、子供たちと過ごした楽しかった日々を味わっています。そして夫の死、希望のない日々が続きます。将来のことを考えると恐ろしさで震えおののきます。私の子供たちは自分たちのことで忙しく、私はたった一人で過ぎ去った日々の楽しかった思い出や愛に包まれていた時のことを思い起こしています。今はもう年を取りました。自然は残酷です。老いたものは役立たずと嘲笑い、からかっているようです。体はボロボロになり、栄光も気力もなく、以前の温かい心はまるで石のようになってしまいました。でもね、看護婦さん、この老いた屍の奥にも、まだ小さな少女が住んでいるのです。そしてこの打ちひしがれた私の心も、ときめくことがあるのです。楽しかったこと、悲しかったことを思い起こし、愛することのできる人生を生きているのです。人生は本当に短い。本当に早く過ぎ去ります。そして今、私は永遠に続くものはないというありのままの真実を受け入れています。ですから看護婦さん、もっとよく目を開いて、私のことをよく見てください。 気難しい年老いたおばあさんではなく、もっとよく心を寄せて、この私の心を見てください。この一文が、イギリス中にその人々の心を揺さぶったのです。驚くべき言葉、しかし実に真実な言葉です。まさにこのおばあちゃんではないですけど、私の外側の外なる人も本当にもうボロボロに近くなってきています。でも本当に私の心には少年が住んでいるんです。本当にですね、内側はまるで変わっていない。でもそんなありのままの姿を誰も見ない、誰もその声を聞こうとしないなら、それはとても寂しいことだというのです。でも今日私たちは今日の箇所を通して、イエス様はまさにそんな私たち一人一人の存在に心を寄せ、そしてその心を見てくださる、そしてその心の叫びを訴えを耳を傾けて聞いてくださっている。そしてイエス様は知っているよ、分かっているよ、そしてそんなあなたが私にはかけがえのない存在なんだよ、愛しているよと今日も声をかけてくださっている。本当に待ちなさいとおっしゃる主のその忍耐に、私たちに対する本当に温かいものを感じるのは皆さん同じではないでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの前に立つこともできない、決して良い麦ではない毒麦そのものである自分を知っています。一人はきれいごといい立派に見せても、内側に出てくる思いは時に呪いであり、時に憎しみであり、本当に人に聞かせられないようなことを思い考えてしまうものです。到底あなたの視線の前では隠しようがなく、良い麦であると主張できない私たち、そんなものは抜き取ってしまえとしもべは言いますが、しかしあなたは収穫の時まで待ちなさいと待っていてくださり、毒麦はどうすることもできませんが、私たち罪人はあなたは本当に清い十字架の血によって清めてくださり、変えてくださり、作り変えてくださって、あなたの見姿にまで変えてくださることをありがとうございます。どうかすぐに人を良い麦と 毒麦とに分けてしまう私たち、どうか私たちがイエス様が見るように人を見、イエス様が見るように人の心の叫びを本当に聞き取ることのできる、どうぞそんな想像力に富んだ、思いやりに富んだものにしてくださるように、私たち一人一人に注がれているあなたの温かさを私たちが持つことができるように、どうぞしよう、私たちを今日も取り扱ってください。またそれぞれのところに出ていきますが、どうぞ神様、一人一人の間で本当にあなたの優しさを伝えることができるように、私たちの目線を、私たちの言葉をどうぞ優しいものにしてくださるようにお願いをいたします。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。